さあ、というわけで、今週も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松です。
助伝です。
はい、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらいたいという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
はい。
はい、ということでね、まあ、いろんな野望をですね、
はい、
まあ、持ってこの番組やってるわけですけれど、
はい、
やっぱりなんか自分たちでなんであの時放送局っつってるぐらいなんでね、
はい、
やっぱりテレビとか、
はい、
ラジオの真似事じゃないですけれど、
あは、
まあ、ちょっと憧れを持ってね、
うん、
やってるわけですけれど、
はい、
また夢が一個叶ったなという出来事がありまして、
あは、はは
いはいはい、まあこれテレビなんかではよくある、まあラジオでもよくあることなんでしょうけどね。
はい。
知らないですけど、僕らは知らない世界なんでね。
はい。
知らないですけれど、先週、ジョーデンくんが、
はい。
セブンイレブンの、
はい。
冷凍餃子が、
はい、ああ、はあ、美味しいって。
美味しいっていうね。
うん。
話をこう、ポッドキャストで喋ってたら、
はい。
セブンイレブンのオーナーさんからですね、
はい、
冷凍餃子、7袋いただきました。はい、これあれですよ、いや今度上田君にももちろんね渡しますけれど、
はい、
これあれですよ、番組で宣伝するともらえるパターンがついに、
夢の すごい、
いやすごいじゃなくて、別に今後もみたいなんじゃないですよ。僕はそういう意味で言ってるんじゃないですからね。
はいはい。
けど一個夢が叶ったことは確かですから。
おー、すごいね。
いや、本当にこれね、これ番組でね、
うん、
言ってもらってね、つってね。
おー。
まあまあの量をいただいたんでね。
お、面白いね。
いや面白い。いやだから味は締めないでくださいよ。僕そういうことが言いたいわけじゃないですからね。
ああ、はあ、
はいはいはい。いや、そのままストレートに受けないでくださいね、別に。
大丈夫、大丈夫です。
はいはいはい。
もうすごい、すごい。
全部ネタですからね。
ああ、はあ。
はいはい。やけど、まあ、現実に起きたと。
こんな
もらったら喋りにくくなっちゃうじゃないですか、つってね。
いやいやいや、その辺も大丈夫ですよ。
いや、なんだよ、だから、うん、味しめてんじゃねえか、だから、お前。
僕が会うわけじゃないからね。
いや、なんだよ、まあ、無責任発言、大公開だね、お前。ということでね、いや、ほんと、
オーナーさん。すごい表現だね、それね。
はい、オーナーさん、ほんと、冷凍餃子ありがとうございました、ということでね。
ね。
はい。なんでおめえは礼言わねえんだよ、お前。A じゃねえんだよ、お前。
7個、10個じゃないんだ。
7個ですね。5かな。
5?5
袋でした。はいはい。
5個だけ？
なんでだよ、お前。どんな人間だよ、お前。
無責任発言大公開で言ってんでしょ。
あ、そういう、なんでそういう、なんか番組名みたいなね。無責任発言大公開っていうね。いや、そうじゃないんですよ、
ね、いやすごいすごい、ありがとうございます
ね。いや、はい、本当にだからまあこれでね、また食レポなんか使ってくださいなんてもう言われたんでね、はいはいはい、ぜひ本当使わせていただきたいなと、
はいはいはい、
まあそんな一つ一つ
ありがたい
ね、まあ夢が叶ってく、うん、
はい、
まあきっかけにもなったね、
はい
はい、まあそういう話もしつつですね、今週は、
うんうん、
まあお話進めていきたいと思いますが、まず
はい、
お便り、
はい、
紹介したいと思います。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。はい、はい、お便り KIM キムさん、
はい、
はい、もう常連ですね。
ああ、そうですね。
はい、ありがとうございます。コメント、常連先生、徳松さん、よろしくお願いします。久々のコンビニ病院を聞き、思い出したことがあるので投稿します。私は高校生の頃にコンビニのような規模の地元にあるお店でバイトしてたことがありまして、ふと思い出して病気ではないかと思い診断をお願いします。2年ほどバイトをしていましたが、ある特定の女性のお客様なんですが、当たり前のことですが毎月生理用品を購入されていたのですが、なぜか必ず私のレジに持ってきました。高校生なので夕方から閉店までの夜のシフトをやってました。お店のレジは2つあり、 シフト表で必ず男女二人で夜は配置されていました。通常であれば商品によっては女性レジに持って行ってほしいものもあるのですが、どちらのレジも空いていても私のところに持ってくるので、高校生の私としてはとても恥ずかしいやら、勝手が悪いやらで複雑な気持ちで別の茶色の袋に入れる作業をしていました。これは何かの病気のような気がします。これは男性がエロ雑誌を買うより気になりました。つい最近思ったこともありますが、薬局の男性店員の体格がいい人は漏れなく腕毛、手毛がすごいなと思いました。それではよろしくお願いしますということでね。
うん、
はいはいはい、まあ、最後に、ね、最後にちょっとチラッと偏見を入れてきましたけれど、
ね、
なんかわかりますけどね、けど。
え、その偏見が？
なんか僕ちょっとわかりますけど、なんか
ほほほ
薬局店員のなんか体格のいい人は漏れなく手毛がすごい。
それ体格のいい人がじゃないの？
あ、そうなのかな、
うん、
薬局店員とのギャップで気になるだけかな、
じゃないかな。
あ、そうかな、
うん、
なんか薬の作用かなと思ってね。
そういうこと言ってるとなんか物くれないよ。
いや、なんだよ、俺物もらうためにやってんじゃねえんだよ。
物もらいでしょ。
物もらいってなんだよ。
夢の一つ、
夢の一つになんで俺物もらいを設定したんだよお前。
小敷になってみたいって言ってた。
なんだよ、別にそれ夢じゃねえだろ。
あ、そうなん、
うん、いや、そうだよお前、うんうん、何適当なの。
いや、そんなことないですよ。
ああ、そうなんだ、うん、
全力になれないだけっていう。
いや、なんか適当とはちょっと違うんだね、まだ。
そうそうそう、
全力になれないだけでね、うん、やってますけど。なるほど、うん、こういったお便りが来ておりますけれどね、
うん、
まあまあまあ、こういう問題はありますよね、確かに。
ですね。
なんかまあ、男性側のことしかわからないですけれど、はい、まあ、ちなみにキムさんは男性なのでね、
うん、
はいはい、同じ立場ですよね、これは。
うんうんうん。
はいはいはいはい。なんか、うん、当然ですけど、エロ本を自分が買うときにですよ。
ええ。
はい。レジの人、男性の方がいいですよね。
それはもちろんそうですね。
そうですよね。
うん。うん、
けど、これが逆に、あえて女性のレジに持ってく、
うん、
エロ本を買うおっさんとかもまあいるでしょうね。
ああ、中にはいるでしょう。
中にはいるでしょうね。
うん。
まあけど可愛いもんですよ。
うん。
可愛いもんですよ。
うん。
うん。けど生理用品を、
うん、
あえて、
うん、
若い男のレジに持っていく女ってことですよね。
はい、そういうことですよね。
なんか急になんかディープな感じもしますけどね、なんか。
ああ、そうですね。なんか、エロスを感じますね。
エロスは感じますよね、なんか。エロスなのかな、うん、なんかこう、エロスかな、うん、なんかで、これがキムさん病気なんじゃないかっていうね。
うん、うん。
いう、こう、疑いをかけてるわけですけれど。
病気。うん。
病気ではないんじゃないですかね、別に。
そうですね、今のところ、うーんって浮かぶのは、性癖というか。はい、
そうですよね。
うん、そっちですね。
要するに、地上ですよね。
地女ですね。
うん。
うん。
だから、まあまあ、だから、そのさっき言った、うん、その、あえてエロ本を女性店員のね、
うん、
若い女の子に持ってく親父と、
うん、
よりなんかディープな気がしますけど、
うん、
これはまた勝手な男の、
うん、
なんかこう、なんだろう、偏見なのかなとかも思ったりしますよね。
あーはーはー。
だから、感覚としては同じ感覚なんですかね。いや、よくわかんないですけど、
この感覚、どういうことですか。
いや、だからその、エロ本を、だから僕らは別にエロ本、その、あえて、
はい、
あえて女性店員でなんかこう、みたいな。
うんうん。
あんま僕そういうのないで。
うんうんうん。
けどその、いそうじゃないですか、おじさんとか。
そうですね。
まあ別に若い子でもいるかもしれないですけど、なんかあえて、
うん。
なんかこう、その、買って、
はい。
なんだろう、恥じらうとこが見たいとか、そういう感じなのかな。
おー。
けど恥じらうのかな、なんかね。
いや、もう恥、わかんないですけど、恥じらうとかも関係なくて、もう自分の欲求満たせればいいので。
あ、そうなんですか。
で自分、男の自分が女の店員に、 エロ本を出すっていう、その行為自体に、ちょっとこう、
興奮するんだ。
エッチを覚えるんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
うん。
まあまあまあ、けどだから、まあちょっとね、うん、ちょっとやっぱ癖がありますよね、それは。
それはそうですね。
ねえ、うん。だからその、この、ケンさんが言ってる女性も、ノリは一緒ですよね、多分。
うん、一緒ですね。
うん。けどなんか買うものが、うん、なんかその生理用品っていうところで、
うん、
なんかちょっとこう、根深い感じはしますけどね。けど、うん、根深い感じがするけど、
うん、
ノリは一緒なのかなってことですね。
あ、
その男に対しての生理用品みたいなのがないんで。
ああ、確かにね。
そうそうそうそうそう。
だから、その男、
うん、
男の店員にその生理用品を持ってく、わざわざ、
うん、
だから普通気を少し使えばね、
うん、
男だから女の方行こうってなるじゃないですか、
うんうん、そうそうそうですね、はいはいはい、
うん、なんか血を感じさせたらちょっとね悪いじゃないですか、相手に。
まあまあ、そうですね。血って何ですか、はい、
血。だからそこの、はい、その後に女がつくか、勘っていう男がつくか。
ああ、そういうこと。血、その、血、女勘、
ね。そうそう
ですね。はいはいはい。
だからやっぱりこの人はね、
うん、
その、やっぱり男に行くわけなんで、女、血、うん、女。やっぱり知女。知女、知女、知女。
いや、知女、知女、知女ってなんだよ。全力で常に立ち向かう二人だね、なんかもう。
もうあえてじゃなくて。
もうどんな話にも、からもね、真剣に答えるせいで、うん、結局、知女っていう判断までしないといけないことになりました
けど。苦しいですね。
結果、知女です、この人は。って言って結論も出さないといけない日が来ましたけど。うん、
結局そうですよ、あえてじゃなくて男を選んでるわけですから、
うん、そうですね、しかもなんかその若いね、
うんうん、
その当時高校生だったわけですからね、
うんうん、
なんかこう若い男がこうなんかね、
うん、
こう照れるところを見て興奮するわ、
あ、
たまらないわっつってね、
あ、生理用品切れたからあの店の、あのレジの男の子のところで買いに行こうっていう。
ド変態じゃねえよ。
そういう時期があったんでしょ、その地上さんには。
そういう時期が。それに、それのターゲットにキムさんが選ばれてたんですね。
ああ。
うん。だから、キムさんはなんかこう、そういうなんか、そういうなんか、エロ漫画とかに出てくる感じの男の子だったんでしょうね、なんか。
ああ、そうかもしれない、
ね。もてあそばれちゃう男の子みたいなね。
うん、うん、うん、うん。
まあまあ、けどまあ、それこそね、
うん、
もう、高校生の頃だったら困ってたでしょうけどね。
ああ、嫌でしょうね。
まあね、年取ってからやられたら別にいいですけどね、なんか。
なんで？
逆にいいですけどね、なんか。
え、なんで？
いや、地上に会いたいなと思ってね。
刺激？
いや、刺激とか言われると嫌ですけど、
うん、
いや、なんか別に次女とかにもね、うん、会いたいですけどね、大人になったらもうね。
うん、会ってどうすんの？
いや、会ってどうすんのとかではないですけど、
うん、
いや、まあなんか刺激ですよね、なんか面白そうですよね、なんか。
陰行ってこと？
いや、陰行ってことじゃなくて、うん。いや、別にそんな急に僕自身も変態扱いされても、
うん、
いや、高校生の頃はなんか、いや、嫌だけど、
うん、
いや、別に大人になったら別に地上にあったら別に、ちょ、やめてくださいっていうことにはならないかなって思って言っただけなんですけど。
それを楽しみたいってこと？
いや、楽しみたいって言うとなんかあれですけど、まあまあまあまあ、なんか、貴重な体験だなって思いますよね、逆にね。
まあ大人だしね。
大人だしね。
うん、
そうそうそう、うん。いや、だからそういうもんですよってことですよ。
あ、
そう、嫌がってるから、嫌がってるところに地上はやってくるわけですから。
ね。はいはいはいはい、はい。
嫌がって、もうその僕みたいにもうさ、ああ、なんならちょっと来ないかな、みたいな。
うん。
ふうに思ってたら、僕のレジに地上はやってこないっていう話ですね。
ああ。
はいはい。
やっぱそうですね、選ばれる 選ばれやすい人っているんでしょうね。
そうでしょうね。だからまあ、うん、キムさんは逆に言えばもうラッキーですね。
ああ、そういう意味ではそうですね。
そういう意味で、そうですね。
うん、は
い
は
い、
人生経験として、まあネタとして、そういう話ができるってことは、
僕、
いいこと
です。今コメントを間違えてしまった僕という立場から言えばラッキーですよね。うん、キムさんはね。
はいはいはい、
うん。よかったんじゃないでしょうかね。
そんな経験ないですもんね。
まあないですね、僕振り返っても。
ね、
はいはいはいはい。
あればね、なんかこう人間病院的な考えでこういろいろほじくれるんですけど。
そうですね。だからまあ、病気とはではないですね。まあどうしても病名つけるんであれば、痴女病です。ですけど、
あ、
まあけどもう痴女自体が病気ですからね。それに病気をつけるとまたちょっと複雑になっちゃうんで、
痴女が病気となるのであれば、その真逆のね、全くもうなんていうのかな、エロスに興味なさすぎるのも病気になっちゃいますよ。
で、どういうこと？ああ、そのキムさんがってことですか？
いや、
どういうことですか？
もう性に興味がないのも病気になっちゃいます
よ。ああ、そういうこと言うとってことですか？
そうそうそう。
うん、まあ別に。だから、いや、病気っていうのはそのなんだろうな。だからそうそう。だから病気じゃないですよ。別にね。
そうそう。
どっちでもいいんじゃない？
癖ですか？癖。癖。癖、癖、癖。
あ、癖ね。
癖
で。癖なんで、まあ、まあ、だからそっから、その、なんだろう。地上をいいことに、なんとかなんとかってなると病気になってきますけど、
ね、うん、あ、そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう。うん、だから、地上自体は、別に生まれてきた時の、
あ、そう。
その体質なんでね。
そう、もう、
それこそあの、
癖ですから。
薬屋さんの店員の手毛が濃いぐらい別に問題ないですからね。
で、徳松くんがよくやるね。
はいはいはいはい。
なんか、歯をさ、
はいはいはいはい、
歯をグーって噛んでさ、目をグーって、
はいはいはいはい、
なんか思いっきり閉じるっていう癖ありますよね。
いや、あるの？いや、知らなかったけど、あるんだ。おうおう、そんな感じですよね。
そうそうそうそう。
ある。いや、そんなんある俺。
盆長さんみたいなね。
いや、やる俺。あの、盆長様がいいってなるやつね。
そうそうそう。
いや、俺あんまり、そんなことやるっけ、俺。いや、まあ、癖だから気づいてないんですけどね。あ、盆長様やってるやつでしょ、あれ。
そうそうそう。
あれ、いいってやつでしょ。
うん、あれと同じだから。
いや、俺やってんの、あれ。盆長様の俺、あれやってたんだ、俺。おさっつって。いや、どもってたけど、お前、ちっちゃい時、お前。カチカチってやつ。
でまあ、
だから別に、そうそう、癖に関しては、人間じゃない、人形って言いましたけど、人間病院の中では何の問題もないですから。
そうです、そうです、そうです。
はいはい、しょうがないですからね。
まあ本当にしょうがないんですよ。
体質ですからね。
だからさっき言ったみたいに、本当そっからね、発展してしまうと。
そうそうそう。
それ以上に制御できなくなってしまうと。
そう、そっから意図的にとか。
うん。
まあ、一番は悪意的に。
ああ、そうですね。
その体質とかを利用してくる人間に対して、病名をつけるのが人間病ですから。
そうですね。
多分ね、僕は今言います。はいはい、うんうん。もう今はっきり言いますけど、僕寝起きです。はい、ごめんなさい。
あ、そうなんだ。
はい。5分前まで寝てました。はい。すいません。
病名を言い間違え。
いや、だから、おめえも寝起きだろ、お前。
すごいなんかテレビみたいだしたね。
テレビみたい
だ、ね、テレビみたい出したね。
出したね。じゃないんだよ。
テレビみたい出した。
餃子もらってからやる気ないね、もう。
いやーもうね。
もう餃子もらっちゃったからね。
ミッションコンプリートですから。
コンプリートしちゃったからね。
ええ。
まあけど別にキムさんのお便りにやる気なくて、
うん、
あの、あれですけどね。
うん。
地上とか言ってるんじゃないですけどね。
そうそうそう。
それはちゃんとした。
ただミッションコンプリートしただけっていう話ですから。
はいはいはい、そうです。
今日はいい日だ。
で、今日はいい日だということでね。は、う、い、ん。キムさんありがとうございましたということで。
そうそう。うん、もう、キムさんが不運だったっていう話ですよ。
いや、だから別に、いや、ちゃんと話しましたよ。ちょっとこう。うん、 甘噛みがひどかっただけ。
選ばれた民、先民だったっていう話ですよ。
いや、何何なんつった今。
だから、キムさんは不運だったって話です。
不運だったって、
ね。選ばれた民、先民だったって話です。
いや、だからなんだな。それを聞いたんだよ。それに何つったんだよ。まあ、もういいですけど。
うん、そう
で
も
選ばれた民、先民だったということでね。
餃子最高ということで。
餃子最高ということでね、お送りしてますけど。はい。まあ、ここで、冒頭にちょっと振りがあった話なんですけれど、
はいはい、
まあ、キムさんは、の、今回のお便りは病気ではなかったと。
そうですね。
いうことで、うん、まあ、お便りもね、
はい、
もうキムさんで最後なので、
はい、
ちょっと、他に病気を見つけようということでですね。
はあはあ、
で、ちょっとま、今回その、病気を見つけるにあたってですね、
うん、
ちょっとこれは病気なんじゃないかなと、思う、ちょっとことが一個ありまして。
はいはい。
これ冒頭でもチラッと触れてたんですけれど。
ええ。
まあ、餃子がもらえるきっかけといっても過言ではないですよね。
うん。
まあ、さすがに全部を餃子につなげるの今無理だなって思いましたけれど。
うん。
やっぱりもう、ちょっと前まではね。
うん。
まあ、この人間病院っていう番組もですね。
うん。
そんな餃子をもらえるような番組ではなかったわけですよ。
そうですね。
ねえ、もう聞いてる人がね、
うん、
やっぱゆずパパしかいなかったわけですよ。はいはいはい。ゆずパパっていうのは思いっきり僕らの友達の話なんですけど。
そう考えると、ゆずパパは、
はいはいはいはい、
そうか、やっぱりこう、評価し直さないといけないんですかね。
なんで最近評価してねえみたいになってんじゃねえ。
やっぱちょっとね、
あ、そうですか、
違うんですよ。
あ、そうですか。
やっぱりなんか、
誤解してました。
他に、こうね、何か入ってくるとそっちに目が行く。
ああ、なるほど。最近ゆずパパのことちょっと見てなかったなってことですね。
そう。ゆずパパがいたからこそって考えてもいいんじゃないかなって。
ああ、そうですね。それはそうですよ。あの時もうほんとそうでしたからね。
いいんじゃないかなって考えるってことは、考えなくてもいいんじゃないかなって考えもありますけどね。
いや、ないよ、まあ。どういう思考回路になっちゃったんで、一瞬で。
で、
大切にしていきましょう。で、そんなところからね。
うん、
今みたいにこう、ちょっとリスナーさんが増えて、
はい、
ね。で、しまいには最終的には餃子がもらえるようになったのは、
はい、
ある番組のおかげなんですよ。
ほう。
それはですね、
うん、
あずましくない、ね。
あーはーは
ー。30代あずましくない乙女たち。
でしょうね。
のおかげなんですよね。
もう、ですね。
いや、ほんとそうなんですよ、
うん。
ね。で、その人気番組の中でね。
はい。
人間病院という番組が面白いと。
うん。
言った、もう次の日に、
うん、
ポッドキャストランキング、人間病院が1位になったというね。
おー。
医学ランキングでね。
はいはいはい。
まあ、そっからのわけですけど、
うん。
うん、なんとその、30代、あずましくない乙女たち、略してあず音がですね、なんとですね、今週ですね、先週かな、先週ですね、
うん、
最終回したんですよ。
おーらしいですね。
あ
ー、いやー、なんか、僕にとってはね、
はいはいはいはい、2位にすごい今、重点が。
僕にとっては、
はいはいはい、
なんと言ったらいいんだろう、もう育ての親というか、
え僕にとって、
ええ、
はいはいはい、え、育ての親なんですか。
そうですよ、
生
みの親はいないんで、人間病院とかはデストロイラジオもそうなんですけど。
大丈夫この話。
大丈夫大丈夫。
あ、大丈夫です。育ての親、はい、生みの親はいないから。
僕らは自力で生まれたんで。
ああ、なるほどね。そういうことですね。うん、ああ、なるほど。誰かに産んでもらったわけじゃないんで。
そう。
ああ、けど本当そうですね。まさに育ての親ですね。
そうそうそうそう。もうずっと川辺にね、僕ぐらいいたじゃないですか。
捨てられてたからね。
うん。
ボロボロの。で、お互い、うん、茶色い茶袋を顔にかぶって生活してましたよね、うん。幼少期のウォーズマンみたいな感じで、川辺で二人で喋ってたんですよね。あいつら病気だっつってね。
そうそうそう。
絶対いつか仕返ししてやるっつってね。
何年経っても背が伸びなくてね。
背が伸びなくて。
ね、成長できなくてね。
で、
それに栄養を与えてくれたというか。ああ、
くれた。
ご飯くれたんですよ。
ご飯くれたのが、ゾウトというね、ポッドキャスト番組だったんですけれど、
うん、
なんとね、終わっちゃったんですよね。
いやーなんか本当にね、盟友が死んだとかじゃなくて、
はいはいはい、
なんか本当になんかマザーが、
ま、まあ育ての親ですからね。
マザーが行ってしまった
っ。マザーが行ってしまったですよ本当に、
うん。そんな感覚ですよ。
いや感覚としてはもう本当そうなんですよ。うん、なんでね、
うん、
まあそういう意味も全部含めてなんですけど。
うん
ひょっとしてですよ、
うん、
やっぱりこのアズオト効果で、うん、この番組が少しリスナーが増えた間、
はい、
まあこれ病気と言っていいのかわからないですけどアズオト病だったんじゃないかなと思いまして、
ええ、
はいはいいやなんだよ強引だなみたいな苦笑いなんだよお前
すごいゴーイングマイウェイじゃん
ゴーイングマイウェイなんだあの、うん、強引の強引とゴーイングマイウェイってあれたまたまでしょあれ別に
たまたまですけど、ね、
語源じゃないでしょ別に
でもなんか不思議とたまたまな気もしないですよね、うん、もともと一つだったみたいな
ああなるほど強引とゴーイングマイウェイは
、うん、
いやなんだよねいやいやけど僕らはね今週のタイトルはアズオト病ですよ
アズオト病
アズオト病、うん、要するに愛を知ってしまった悲しき孤児たちの話ですよね、
う
ん、やっぱりあの河原でね、
うん、
茶袋、
うん
まあ、多分今思えばあのキムさんが入れてた生理用品の袋をかぶってたのかもしれないですけれど、
うん
はいはい、いや別に何とか関連付けようとしてるんじゃないですよ僕も
あ違うんですか
違いますよ自然に絡まってきてるんですけど
いやキムさんに申し訳なかったっていうそういう気持ちから
キムさんのお便りを生かしきれなかったのをっていうね
そうそうそう
被ることでちょっと謝罪しようかなっていうね、
うん、
何の謝罪にもならないですし、
うん
まあ、そういう時代を過ごしてきて、
うん、
やっぱりそのなんだろうなこう愛を知ってしまったわけですよやっぱり、
はいはいはい、
のラオウがね、うん、ユリアに会ってしまったみたいな感じですよ、
うんうんうん
うん、だからそっからやっぱり僕らの番組も少しずつ変わってたんですよね、
うんうん、
だからそれは僕は逆に病と言っていいのか、
うん
微妙ですけどね。
うん。
逆に言えば、その卑屈な僕らの気持ちが少しずつ回復してた。
だからその病気って言ってるけど、その病気って言ってる意味がわかんない。僕には。
ああ、なるほどね。そうですよね。
うん、
いや、そうなんですよ。だから。
アズオト病って何
いや、だから、改めて聞かれると別に強引ですけど、
うん。
いやちょっと今回はねアズオトというタイトルでやりたかったっていうだけなんですけど、
あはは、
うん、けどまあ無理やりこじつけていけば、
うん、
やっぱりそのアズオトが終わったことによって、
うん、
なんかこうアズオトのその恩恵とか、
はいはい、
裏に感じる、
うん、
アズオトの恩恵とかから、
はい、
やっぱりちょっとこう解放されるみたいなとこがあるんですよね
解放
いやだからまあ今も言葉選びおかしいですねなんか、
うんうん、
解放ではないな、
うん、
なんだろうやっぱりこうもう
じゃあ僕がああもし、はい、徳松君がそうやって、はい、ちょっととちるというか間違えたちょっとボンミスしたら
ボンミスじゃねえんだよ別に
僕がちょっと補修しますよ
補修してくださいちょっとなんか誤解されたらね
うん
ちょっと今までお前、アズオトに気使ってたけど、お前、終わったからお前、これが気使わなくて済むぜって伝えちゃったら、せっかくね、
うん、
そんなことになるくらいだったら、わざわざアズオト病なんつって今回のタイトルにしないでしょ。
そうですね。
ね。
そうですね。
多分、僕、感謝が言いたいだけなんですよ。
ああ、はあはあはあ。
なんか本当、あとはお疲れ様でしたっていうねぎらいの言葉をね、
うん、
多分言いたいがためにただアズオト病ってやってるだけなのに、
うん
結果、なんか、やっとアズオトが解放されたぜ、みたいな結果になってたら、
それはね、うん、
たまに修正してください、ね。
そうそう、そうしますよ。
はいはい。
うん。だから、さっき何て言いましたっけ
外から解放された
って。解放
いや、だから、いや、じゃあ、なんちゅう、なんか、とにかく、うん、そのなんかこう、元の、
うん、
元の僕らに戻る可能性があるかもしれないってことですよね。
ああ、
そうか。やっぱり可能性として。
あ、そうですよね。
だって。
あの頃に戻るの？
いや、それはそうですよ。だって可能性はありますよ。だって、アズオトが終わっちゃったわけですから、
うん、
アズオトリスナーも、
うん、
まあ一応アズオトのね、
うん、
あの、つながりで人間病院も聞いてたけど、
うん、
まあもうアズオト終わったんだったら人間病院も聞く必要ないや。
そんなこと言わないでくださいよ。
いや、だ別に俺が言ったわけじゃないけど、別に。うん、なんだ、俺が今言ったわけじゃないけど、
うん、
いやまあ、なんで、しかもその止め方もなんだよ、お前。鬱陶しいな、なんか。本当にいなくなりそうだな、なんか。そんなこと言わないでください。もうなんか、あの頃のなんか純粋な心をなくした商人みたいになってんじゃねえよ、お
前。いい、そうですか。
いや、だからそういう可能性も出てきますし、
うん、
やっぱそのもう、今はね、もうあの茶袋も脱ぎ捨てて、
そうだね、
こう綺麗な仮面、
うん、
もう今かぶってますけど、
うん、
結局またあのなんかもう片目だけリアルな目玉みたいなね、あのウォーズマンの醜い素顔の時代にね、
戻るかもしれないっていう、
かもしれないということで、だからまああえてだからその病気から治ったと。
あ、
言ってもいいかもしれないけど、うん、けどこれは逆にですよ、
うん、
すごい難しい話すると、
はい、
やっぱ愛を知るというのは、
うん、
やっぱ一個麻痺なのかもしれないですよね。ある種の感覚の麻痺かもしれないですよね。
なるほど、
やっぱ依存ですから。
なるほど、
依存という意味だよね。
は
ははやっぱりアズオト病じゃなかった僕らの時の逆にフラットだったかもしれないですね、なんか。
まあ、そうですね。まあ、もう完全オリジナルの僕らでしたから。
うん、いや、よくわかんないけど。それもよくわかんないけど、まあ、そうですね。完全オリジナルな僕らでしたから。
ええ、
いや、だ完全にオリジナルな僕らだったせいで、ゆずパパしか聞いてなかったんですけどね。
だから僕らの真の実力はそこ、
そ
こなんですよ。
そうそうそう、
リスナーゆずパパ一人っていうのが僕の、
そうなんですよ、
僕らの真の力、
真の実力、そうなんですよ。だからはっきり言って僕らの真の実力では餃子もらえないんですよ、
う
ん、
もらえないですね、
もらえないんですよ。だから、
うん、
まあそのひょっとしたらもらえなくまたなるよっていう、下手したら今回の放送を聞いて次の日バイト先行ったらちょっとこの前あげた餃子返してくれるかなって何が起こったみたいな急に何が起こったみたいな天変地異が始まり出すかもしれないですよ。
本当に
この人間病院もさしてはこのなんであの時放送局自体にね、
うんうんうん、そう、でもそれはありえますよ、可能性としては。
ありえますよ、本当に、完全にね。
もう完全にそう、アズオトの、うん、ね、アズオトは、
うん、
もう恩恵でしたからね。
いや、恩恵でしたから、
うん、
だからこれは、じゃあもう一個何を表してるかというと、
うん、
アズオトやめないでってことなんですけどね。
そうですね。
アズオト病でいさせてってことなんですけど、ね、
で正直言いますけど、
はい、正直言いますけど、はいはいはい、
いいんですか正直言っちゃって。
いや、何言うか知らないですけど、いや、いいですよ、正直にやってきたじゃないですか、ずっと、はいはいはい、
ね、
はいはいはい、
アズオトがアズオトを辞めると、
はい、なるほど、アズオトがアズオト辞める、はいはい、うん、
番組辞めると、
辞めると、
はい、それに対して僕は、
うん、
なぜだと。
なるほど。
なぜなんだ。
なぜなんだと、うん。
なぜ番組やめるんだって。
るんだと、うん。
思わないんですけど。
いや、思わないんだ。
思わないですよ。
あ、思わないんだ、そこは。
で、正直言いますよ。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、そんなことは一個も思わないんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、だから、ただただやめないでくれって思ってるだけなん
で。いや、なんで。どう違うんだよ、だから。それの違いがよくわかんないんだよ。結果、やめないでくれって思ってるわけね。
なんか、マザーでいてくれって思ってるわけです
か。いや、なんで。だから、終始気持ち悪いんだよ、だから。俺らは。
だから痴漢ってことですよね。
うん。ほんで、冒頭に俺らずっと生理用品の話してるでしょ。で、最終的に言うと、マザーでいてくれとか言い出してね。終始気持ち悪いんだ、この番組だから。もう効果が現れ始めてるよ、でも。もう、アズオトが終わっちゃった効果がもうこの番組出始めてるよね、なんか。わかんないけど。
あ、かもしれないですね。
そうなんですよね。それをもう予期するかのように、お便りが一通も来てないんですけど。キムさんの生理用品のお便りなど一通も来てないんですけどね。
そう、キムさんのね、最後ですから。
最後ですから。うん、いやー、だからもう本当やめないでほしいんですけどね。
やめないでほしい。
やっぱりこう、いろんな意味 ですけど。
僕らを痴漢にさせないでほしい。
痴漢だったあの頃に戻っちゃいますからね。
うん、僕、うん、日常ね、車を乗ってるんですけど。
あ、はいはいはい。
だから公共交通機関ってあんま使わないんですけど、もうこれからちょっと使っていこうかな。
なんだよ、やめろよ、お前。
うん、
なんだ、お前、ずっとお前、今週のデストロイラジオでも、アズオとデストロイっていう風にやって、
うんうん、
ジョンジ君が電車でずっとあの女のケツを見てたっていう話してたんで、なんかそれもつながるから嫌なんだよ、なんかもう狂気しか感じないよ、お前、このなんであの時放送局から、お前今。
あ、でもね、全く関係ない話だけどね、なんか今のジョンジ君の話聞いたんだけど、やっぱりね、思想とか考え方とか、違えどね、
うん、
なんかゴールは一緒ってところでなんか仲間意識を感じたね。
いや、だからいいんだよ、感じなくて、
うん、
あんなやつにお前仲間意識感じなくていいんだよ、お前。戻っちゃうよ、昔のなんであの時放送局というか、なんか
僕らのせいじゃないですよ。
アズオトのせいなんだ。
そうですよ。いや、マザーのせいですよね。
いや、完全になんかこうなんだろうな、アズオト病っていうのはなんかビフィズス菌的な感じで、
うん、
すごく僕らに体にいい病気でしたよね。
ああ、そうですね。
いや、本当に、
うん、
かかっておいた方が良かった病気ですよね。
いや、そうですね。
いや、本当に、
いや、その病気がなくなるとなると、
なくなると、いや、やっぱりなんだろう、
あ、
変な健康体の僕らになります
よ、ね。あ、どうしよう、なんか悪いことしか思い浮かばない。
なんなんだよ、もともとどんなやつだったんだよ。
エロいことしか考えられない。
エロいことしか考えられないじゃないよ。なんでだよ、別にそんなでもなかったよ、もともと人間病院、別にずっと下ネタ喋ってたみたいな番組ではなかったよ、なんか。けど確実になんか愛を知らない人たちの番組でしたよね。人の優しさを知らない人たちの番組でしたよね。なんか
やばい、どうなっちゃうんでしょうね。
どうなるんでしょうね。いや、だから、うん、いや、そういう不安も込めてですよ。
うん、
いや、本当、アズオトが終わるのが本当にね、なんかやっぱり寂しいですよね。うん、なんかこう、
寂しい
仲間が、一回ね、アズオトとはあの名古屋でもね、
うん、
コラボで番組撮ったりもしたのでね。
そうですね。
なんかやっぱり仲間がこう、辞めてっちゃうみたいなね。
な、僕は仲間とは思ってないですけど。
あ、そうなんですか。
マザーですから。
だから気持ち悪いんだよ、仲間の方がいいんだよ、お前。マザーとか言うんじゃないよ、お前。
その一緒にね、録音した時も。
はいはいはいはいはい。
僕はなんかずっとマザーと思って。
だから、
マザーが二人いると思って。
なんだ、マザー。
奇跡だと思って、
ね。奇跡だよ。
マザーが二人いるなんて、奇跡だと思って。
マザーが二人いるってなんだ
よ。ありえないと思って。
そしてなんでそれを奇跡と呼ぶんだよ、お前。なんか。マザーは何人いてもお前男は大丈夫みたいな、何なんだお前、気持ち悪いんだよお前。
もうあれですよ、
うん、
アズオト病から解放されて、
解放されて、うん、
今、まあ、病気は爆発しますから僕は。
結局 結局なんか抑えてた病気が爆発してんじゃねえか、お前。
それ
しかもそれお前、しかもそれもまた冒頭の話に絡んでくるけど、それ病気じゃなくて、癖じゃねえか。癖の話じゃねえか、お前。
でもいわゆるパンドラの箱が開いたんですよね。
いやいや。いや、やめちゃダメですよ、だから本当にね。
うん、
いや、なんかもう本当にこう、バンド仲間と一緒にラーメン食ってたら、俺田舎帰ろうと思うんだって言われた感じですよ、やっぱり。
だから僕はもう知らないですよ。もう僕らがどうなっても。
いや、なんだ。だからなんでそれちょっとアズオトのせいみたいに言うんだよ。
で、アズオトのお二人がバンド組をやめるのは、アズオトのお二人がね、ちゃんといろいろ考えたり思ったりね、話し合って決めた結果なんで。
あ、そう、それはそうなんですよ。だからそこは、変な話、もう、そうで、それ、
そうそうそう。
しょうがないと思うんですよ。
で、それはもう、大いに尊重はしますけども。
そう、そうですね。うん、はい。
で、アズオトが、それによって、やめることによってね、
はいはい、
巻き起こる、世界大恐慌というのか、なんていうかよくわかんないですけど。
俺らだけがね、別に世界じゃないよ、別に。僕と上田くんが大恐慌になる
んだよ、ね。なんであの時放送局、なんであの時大恐慌ですか。
そうそう、なんであの時大恐慌がね。
起こるのは。
起こるのは。
まあ、アズオトのお二人のせいじゃないですけど、まあ、影響ですよね。
影響はあるってことですね。
まあ、自然災害というか。
どうぞ。だから、もともとなかったものが、
うん、
まあ、もともとまたなくなったっていうだけなんですけど、
うん、責任は一切ないですよ、アゾートのお二人
は。責任は一切ないです、はいはい、
うん、だから自然災害なんでね、
うん、そうそうそうそう、
うん、ただめちゃくちゃになるかもしれないっていう。
そうそうそう。だから元よりひどくなるかもしれない、
ね、元よりひどくなるかもしれない。
元より一回味締めちゃってる、
ね、そうそう、愛を知ったがゆえですよね、うん、
愛を知っちゃったからね、
うん、だからラオウめちゃくちゃになってましたから。
ラオウ、もうユリアを失ったラオウみたいにね。
もう気狂ってましたからね。
気狂ってね。虎の顔をずらして、ね、虎の顔をずらしてた頃に戻っちゃうかもしれないですね。
あれよりひどくなるかもしれない
ですね。あれより、無抵抗の村になぜ戦わぬとか言い出すかもしれないですね。どっちか無抵抗の村側だった僕らがね。
そうそうそう。
そうそうそう。
どうなるんでしょうね、僕らね。
どうなっていくんでしょうね、来週以降ね。
成長しきれてないような気がするんで。まだ。
マザー離れできてないですか、やっぱり。
あと2年欲しかった。あと2年育ててほしかった。
あと2年やってほしかった、
ね。見守っていてほしかった。
いや、ですからね、まあ、残念ですけど、まあ、そういう意味では、まあね、今後も何かしらのね、
うん、
形で関わって、でけたらね、
うん、
この僕らもちょっともうちょっとね、
うん
うん、まともになれるかもしれないのでね、
うん、
まあ、番組は終わってしまいましたけれど、
うんうん、
まあ、何かしらの形でね、
うん、
また面白いことできたらなとは、
いや本当ですね、
思いますよね、
うん、
まあ、あとはまあとにかく本当にね、まあ本当1年半らしいですよ。
ああ、上等。
はい、すごいですね。なんか
短かったですね。
短かったですけど、インパクトと言いますかね。
ああ、
やっぱありましたから。なんでまあ本当に1年半お疲れ様でしたと。
いやー本当ですね。
いやまあそれが言いたかっただけですよ、僕らね。
あ、
僕らは本当はそれが言いたかっただけ。いや途中でずっとマザーマザー言ってましたけれど、
うん、
僕らは1年半あずおとお疲れ様でしたって。
そうですね。
それが言いたかっただけなんですけどね。
うん、
はい、はい。
僕は言わないですけど。
いや、なんで。だからもういないんだよ、もう。
言えないよ。
言えないよじゃないんだよ、お前。
言いたくない。
いないの。
言いたくないよ。
俺らは捨てられたんだよ。
やだよ。
やだよ、じゃないんだ。
信じたくないよ。
俺がなんかその現実を弟に教えてるなんか小じきのお兄ちゃんみたいな。今僕そういう役ですけど。俺らは捨てられたんだよ。
もうやめてよ。
やめてよってなんだろう。虐待も始まったんかな、なんか。俺らは明日からあそこの、お金持ちの使用人として働くんだよ。
頃に戻りたくないな。
金持ちの息子とかのなんか、うん、そう同じもの食べさせてもらえない、あの使用人みたいな。一応あの養子には入ったけど、
あーはーは
ー、同じものは食べさせてもらえない。
あ、うん、よくあるパターンですね。
そうそうそう、またあの奴隷ごっこやろうぜっつって息子に。後で俺んとこの部屋来いとか言って、いいお兄ちゃんが行くから。
もう役は決まってるんですもんね。
いえ、なんだよ、だから嫌なんだよ。まあけどね、うん、いや、いいですよ、まあ来週からまたあの奴隷編が始まりますから。
あーはーはーはーはー、
人間病院ね、奴隷編でね、
うん、今までは何編だったの。
いや、やっぱりなんかマザー編ですよね。
あーはーはーはー、
うん、
そっか、
けどまた
奴隷編マザー編ってきて、また奴隷編になるの。
奴隷編になる。あ、そうだね、
そうなんだ、
根が奴隷だから、もう、
あはは、
うん、まあまあまあ、けどゆずパパは意外に喜んでるかもしれないですよね。
まあ奴隷ならまだいいですよね。
あ、そうですね、
よくよく考えたら僕ら差別もされなかったんで。
そうですね、
目も当てられなかった、
目も当ててなかったですからね、うん、あ、そうか、じゃあまだそうやって差別されるだけね、
うん、
ありがたいなっていうね。何の話だよ、ね、これ。もう卑屈とかそういう意気でもないだろう、なんだよ。奴隷でよかったってなんだよ、お前。
これほどの影響がアゾートにあった
と、ね、これほどの影響があったというね、
うん、
まあそういう意味で
2人の人間、いや、デストルラジオだから3人の人間にこれほど の、ね、影響があった
と、影響の与えてたと、
うん、
まあ、そういう意味で、ね、うん、まあ、非常に影響のある番組が終わってしまったというね、
痴漢をね、痴漢の3人を、
うん、いや、なんだよ、
普通の人間に育ててくれて、奴隷で痴漢だった
のか、俺ら、うん、
ね、
そうそう、ね、うん、
マザーをやめて
言い方が嫌だな、そのマザーっていう。まあまあまあまあ。
痴漢に戻ると。
いやいや、じゃ、いや、全然そんな話じゃないですけどね。うん、はいはいはい、はい、痴漢に戻ると。では、来週じゃねえだろ。終われねえだろ。
いや
まあまあまあ、けど、まあ本当に、お疲れ様でした。まず、音病がね。
僕ね、あの、その、うん、あの、ねぎらいの言葉をね、取ってあるんですよ。
はいはい、ああ、なるほど。うん、まだ、
この場では、文字にもしてないんで。
ああ、なるほどね、うん。ちゃんと、じゃあ、まあ、
これは最後に。と思って、
ああ、なるほどね。わ、うん、かりました。
こう、その負のパワーを貯めて言うとどうなるのかな、人って、と思って。
いや、なんでだ。いや、だから、いや、会ってくれねえよ、お前、そんな。あの、この負のパワー貯めて直接言おうと思うんで、その時会ってくれねえよ、お前。
だから今、溜め中なんで。
いや、溜め中ってなんだよ。いや、まあまあまあ、けどまあ、そのね、まあある意味、アゾートに対してのねぎらいの言葉じゃないですけれど、
はいはい、
ね、上田君はまだ、
うん、
ね、さよならとは言いませんよ、と。
そ
ういう感じ、とにかく綺麗に伝えたいんで、最後。
はは、
そういう意味でいいですかね。
いや、違うもん。
なんでだよ。モンとか言うんじゃないよ。マザー感出るからモンとか言うんじゃないよ。
いや、ほんと僕、個人としてはもうめちゃくちゃ混沌としてますから。
もうただ単純に、もうなんかその、粋な感じじゃなく、ただ単純にやめてほしくない、
ね。そうですよ。もう。
ただこねてるに近い、
ね。めちゃくちゃですよ、僕の心の中今。かき乱れてますからね。
あ、そうですか、
うん。
まあまあまあ、けど、そんだけ人の、ね、心をかき乱すね。
だからね、
番組だったってことです
よ。昨日かな、
はい、はいはいはい。
24時間テレビやってましたけど。
ああ、やってましたね。
はいはいはい、うん、むちゃくちゃな心で見てましたから、僕。
いや、なんだよ、あれ、むちゃくちゃな心で見る番組じゃないんだよ、見るんじゃねえよ、
すいませんね。
いや、ほんとね。
これが人間なんですよ。
いや、これがそうだ。これも一個の人間の姿ですよっていう。それも人間病院のテーマですからね。
そうそうそう。
いや、ほんとですよ、うん。まあまあ、来週からちょっとほんとどうなるかわからないですけれど。
わからないね。
まあまあまあ、頑張っていきましょう。
でもなんか、ある意味本来の力を発揮できるような気がする。
なんだよ、だから。 ある意味本来の力発揮しても、お前誰も寄りついてこないんだよ。
ゆずパパがまた
ゆずパパがまたちょっとウィーッつってね、また強盗一緒に始めようぜっつって、ね、近づいてくるかもしれないですね。
いやー、でもいいマザーだった
なんでいいマザーだったってなんだよ、なん
か、う
ん、
いいマザー2人だった。
ああ、そうですね、
うん、うん、
あれ本当になんだ、まあありがとうございましたと、
はいはいはい
ね、うん、そしてご苦労様でしたと。
完璧だったね、
はいはい、完璧じゃねえよ、
マザー
大失敗だったよ、やっぱり
マザーとして完璧だったよ
いや、マザーとしてね、うん、そうそうそうそう、
パーフェクトマザーだ、
パーフェクト、だからなんで、
あの二人は。
マザー言いてえだけじゃねえか、お前。なんでパーフェクトマザーってなんだよ。
ダブルパーフェクトマザーだ、あれ。
なんだよ、お前。なんだよ、お前。TBS の10時ぐらいから始まりそうだろ、お前。視聴率低い新ドラマ、パーフェクトマザー。
ダブルパーフェクトマザーね。
ダブルパーフェクトマザー、水曜10時。交互期待。田中美佐子とかが出てそう。
ダブル浅野じゃないんだ。
ダブル浅野でやってほしいですね、
うん、
パーフェクトダブルマザー、
アゾートの2人でやってほしい
アゾートアゾート終わってね、
うん、
来週からパーフェクトダブルマザーっつってポッドキャスト始まったら超ウケますけどね。
アゾート終わってね、
アゾート終わってね、
新番組、
新番組だからもうこれも誰も笑ってねえ感じするわな、もうすでに誰も笑ってない感じしてきたわもうということで、
それで僕らの最後のね、
喋り方変わってない、なんか
ね、
ちょっと上出君喋り方も変わってきてない、なんか
変わってるでしょうね昔のやさぐれた僕に変わってるでしょうね。
あれ何ですか、最後何ですか、
最後にアゾート番組やめてい
やだからなんだその喋り方を。
で僕らの提案としては、
手は、うん、
だから新番組ダブルパーフェクトマザーやればいいんじゃないですかっていう話ですよ
なんでやさぐれちゃったんだで、ちょっと前までもうギリギリお疲れ様でしたでいけそうだったのに、なんで完全に今やさぐれちゃったんだ。
疲れてないじゃん、アゾートの二人。
まあ今ね、終わって元気ですからね。
元気ならやればいいんだよ。
あ、
マザーを。
なんなんだよ。なんでお前にそんなこと言われなくちゃいけねえんだ
よ。アゾートじゃなくてマザーをやればいいんだよ。
いや、なんでやんなくちゃ。
マザー続ければいいんだよ。
なんでやんなくちゃいけねえんだよ、お前。
うん、
いや、終わったんだよ、お前。だから。
終わってねえよ。
終わったんだよというわけで、まあ本当にね、あの1年半お疲れ様でしたということで。
疲れてねえってだからあの2人は。
何なんだよ、しつけえんだよ、だからお前。
余力があるのに。
余力はまあいいんだよ、だからそれ余力があるぐらいでね、
死ぬまでやればいいじゃん
いやまあいろいろあるんですよ形が。
ねえよ
だ、何なんだよ、だから。やさぐれすぎだろ、お前。マザーいなくなった瞬間に、お前。わかりやすいんだ、お前。ぐれ方が、お前。何なんだよ、お前。もうちょっと大人になれよ、お前。
あ、ぐれるとき、こういう風になるんだ、精神状態が。
中学校の時とかあるけど、そういうね、わかりやすくぐれちゃったことがね。
はあはあはあ、うん、あ、今わかった。
あ、今分かった、
うんうん、そのヤンキーになるこの過程がね、
瞬間が、あ、そうですか。いやけど僕らもう大人ですから、
いいサンプルだな、
うん、いや僕らもう大人なんでね、
うん、
今更グレちゃダメですから、
あはは、
まあ、来週からもう大人としてのね、
すごいね、綺麗事が凄まじいな、気持ち悪い、気持ち悪い、
そうでも気持ち悪くないよ、そんなに綺麗事じゃないよ、
気持ち悪い、
別に気持ち悪いじゃん、おめえが気持ち悪いんだよお前、
やめろ、
いや
助けて助けて
助けてじゃないんだよ、いや全然そんなやめづらいでしょ、アズオトもそんなこと言われたら、
マザー助けて、
マザー助けてじゃない、いや、いいんですよ、これでね。
あ、すっきりした。
あ、そうですか。
うん、
ね。 いや、ようやく全部吐き出せて。
吐き出せた。
ね、お疲れ様でしたと。うん、ね、言えますね、本当に1年間半。ね、
そうはね。
お疲れ様でしたと、ご苦労様でしたと。
そうそうそうそう。
うん、ね。まあ、またなんかね、機会があったら。
そうですね。
ぜひね、何か、こう、やりたいなと。
でやってほしいですしね。
うん、やってほしいですしね。うん、やっぱ聞いてる、アゾートファンも。
なんか、楽しそうだったんで、あの、お二人
も。そうそうそうなんですよ。だからやっぱり、その、ね、やめても別に、あの二人は楽しさがあるんでしょうけれど。
うん。
まあ、けどやっぱり、その、今も楽しいよという。
うんうんうん。
やっぱ報告でもありますからね。
うん。
アゾートファンもそれを待ってるんじゃないでしょうかということでね、何かしら機会があったら、
ね、そうですね、
またアゾート復活してほしいですね、
いや、うん、
ね、僕らあのデストロラジオでもね言いましたけど、うん、まあ、ここまで行くと営業臭いですけどね、僕らあの放送局ですからね、枠を持ってますからね、
あ、
はいはいはい、もういつでもこう復活した時はね、うん、はいはい、枠は貸しますから、チャンネル枠はね。
そうですね、
はいはい、
いくらでもありますから、
いくらでも空いてますから、
いくらでもあるけど一個だけ特別なね、
うん、
アゾート枠っていうのがあるんで、
ああなるほどね、
取ってあるんで、は
いはい、ああそうですか、うん、あ、いい大人のこと言えるようになったじゃないですか、
大人ですもん、
ね、大人ですからね、うん、いやだからまあそんな、そうやってね、そういう枠もありますから、
はいはい、
またいつでもね、
うん、
ね、アゾート復活してほしいなということで、
はいはいはい、
はい、今週はこの辺で、
はいはい、
きれいにまとまったのかな、なんかその間がひどかったからな、
いやいやいやいやいや、
あ、そうですか、
うん、まあ
正気は、
ね、
正気は取り戻した感じありますんで、
まあ、
は
い
は
い、スイッチですよね
切り替えですよね、やっぱり
スイッチスタンスが得意なんで僕は、
スイッチスタンスがね、
うん、
もう本当切り替えようってね、
うん、
やっぱりもう本当に前半の5分がちょっと立ち上がりがひどかったんでね、
まあまあまあまあ、
ちょ後半切り替えていこうっていうことでね、
ちょっと後半頑張ったんですけど、
はい、後半頑張った、うん、後半相当面白かったですね、
はい、まあ、まあまあ、本音は出せたような気がするんで、
よかったですね、吐き出せてよかったですね、はいはいはいはい、というわけで
今日はいい日だ、
今日はいい日だということでね、うん、ではまた次回ね、うん、まあ、次回からあれですよ、もう一回言っておきますけど、リスナーゆずパパしかいないですからね、
あ、はい、じゃあゆずパパのためにやりましょうよ、
はいはい、やりましょうということで、うん、今週はこの辺でお別れしたいと思います。それではまた、さようなら。